ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回は192回目をお送りしたいと思います。前回はですね、ふくらはぎの小村帰りが夜起こっちゃいますよ、左側だけですけどね、痛いです辛いですっていうお悩みについてお話しさせていただきました。まあ芍薬甘草湯ばっかりはねちょっとありえないですけどね、もうちょっとよく中医学漢方治療なんかね、まあ、知っていただきたいなと思う次第ではありますけれども、さあ万病回春ではですね、どういうふうに、小村帰りね書いてあるかっていうのを皆さんにご紹介したいと思いますが、しかし小村帰りっていう項はないんですね、残念ながら。まあ筋肉がギューってこわばっちゃうことを連休とか、ね、中医学漢方の話では言いますけれども、痙攣の連に急速の急激に発症するの急ですね、連休、痙攣、急に痙攣しますよっていう意味です。だそういう項目もまあなかったんで、いろいろこう読んでいたらですね、かっけという項目がありました。かっけっていうのはね、現代的にはビタミン B1 の不足で、室外機反射が低下してで歩けなくなって最後心臓が悪くなって命に関わるよっていう病気で、いや実はねこのかっけっていう、そのまあ現代的なねかっけっていうのは非常にですね問題視された時期がありまして、っていう話をするとこう、かっけの歴史っていうのがあるんで、皆さんそっち見ていただければいいんですけど、ビタミン B1 がね実は玄米にいっぱい入ってていいんですよっていうね話なんですけれども、まあ、それとは関係なくてですね、まあ、中国の昔に書かれた万病回春の書きは別でありますので、こっちを読んでみたいと思います。はい、書き、脈弦は風、軟弱は質、高作は熱、地十は肝、美活は虚、堅牢は実、血はすなわち気による、酸はすなわち油による、金はすなわち土による、彩はすなわち火によると書いてあって、脈の話がね、まあ、また書いてありますね。脈弦は風が原因ですよと、軟弱こう軟ですね、で弱い、軟っていうのはこの湿ってるって書くんですけどね、それは質によるものだと。で高作、まあ作っていうのは数が多い、高っていうのは大きいって感じなんで、では熱によると。で地十は肝、遅いっていうのはね肝冷えによるものであるから、十って渋ってるっていうね、この通りが悪い意味なんでね。で脈が細くて活なのは虚、堅牢、外側は硬いけど中は、じゃあ外側はカチカチに硬いよというのは実ですね。血はすなわち、血って結ぶって書きますね、うっ血の血です。血はすなわち気による、気が訴えしているのは気体ってことですね。酸はすなわち油による、こう憂いうことによって活気が出るっていうことは酸ですね。その酸は憂いによるものだと。脈が緊張してるってことは怒りですね。まあ 木、土、肝、まあ、その辺ですね、脈が細くなっちゃうよっていうのは悲しみ、肺ですね、悲しみによるものだということが書いてあります。でここからですね、あの魔はこれ風、通はこれ肝、主はこれ質と書いてあります。魔木肝って言いますけど、これは麻痺の麻に木、木って書きますけどね、魔木っていうか痺れるっていう意味ですね。痺れは風、風邪によりますよと。痛みが出るよっていうのは冷え、肝ですね、肝によりますよと。その場所が腫れますよ、腫れちゃうよっていうのはこれ質、湿り気がこう滞っているせいですよと書いて あります。でここからですね、基本湿り気によって活気になりますよっていうのはまあ書いてあるので、ちょっと今回のね、でもこの方も左手のむくみっていうのがあるから、でも足の小村帰りのところはむくみっていうわけじゃないからね、むくみ湿り気っていうのはまああまり関係あるのかないのかちょっと微妙ですね。ちょっと簡単に読んでいきますけど、足の内科の骨、赤、紅に腫れるものは上皮痛風という。足の外科の骨、くるぶしですね、赤に腫れるものは名付けて戦争風という。両膝が赤く腫れるのは名付けて角質風という。両側の太鼓、太ももですね、痛むは名付けて体鎖風という。腫れるもの角質角形と名付く。質は筋脈主張して苗あるいは浮腫しあるいは連想の類を生ず、これを質角形という。よろしく質を利し風を阻すべし。いや今回はそこまでむくむとか腫れるとかってことはね、まあないみたいなんで、まあ質角形かな、どうかな、微妙かなっていうところですね。腫れざるものを肝角形と名付く。肝はすなわち熱なり。筋脈、腱縮、連痛、ここに連痛っていうね、あの痙攣の連に痛みって書いてあるんで連痛、ここにこうあの今回の小村帰りのねヒントがあるんじゃないかなと思うんですけれども、連痛、小細にして腫れず、腫れないんですよね、痛いところがね。これを肝角形という。よろしく血を潤し層を制すべし。血、血虚を補って乾燥したのを治療しましょう。いやこの方は 眠れなくて、途中起きちゃって夢をたくさん見るっていうんで、まあ血虚があるだろうと、心血虚だろうと思いますんで、どっちかというとこの肝角形に属するんじゃないかなと思います。汗なく操中するを風か、風活となす。風は脈、不なり、汗して言う。高級精通するを肝活となす。肝は脈、血なり、温めて言う。こう、こわばってギューってなって痛くなるのは肝、寒い、寒さのね、によるものだから、温めたら治りますよ、と書いてあります。主満、重痛するを質活となす。質は脈、才なり、漏らして言う。腫れたりとか、あと重だるい痛みっていうのは質によるものだから、質を漏らして外に出して治癒しますと。層活、便、実は熱活となす。熱は脈、さくなり、下して言う。喉が渇いたり乾燥したり、お通じがこう、便秘だったり、まあ、そういう時脈は早くなりますので、それは熱によるものだから熱を下しましょう。かっけ出、初めて発するはよろしく、まずこの滞りを導くべしとありまして、胸活、胴体等というものが載ってます。初めてこの活気になって腫れちゃったよっていう人はこれ使いましょう。 胸郭帯動胴体と活気初めて起こり身あ一心ことごとく痛み体中痛いですね。あるいは施設腫れ痛み関節が腫れて痛いですね。便お通大便小便があんまり出ないとを治るを治す。これをもって動員して後に当期年通等を服してもってその蛇を去る。この胸郭胴体等を使うと、まあ、あの質があったり感があったり熱があったりそういうものを引っ張ってきて外に出しますよと。でその後当期年通等を使ってくださいと書いてあります。胸郭胴体等は胸郭毒活陶器防衛期日大王。あ、なるほどね。でこれ下に導いて出しますよと、まあそういう処方ですね。なるほどなるほど。まあこのご相談の方の場合は感覚器であろうと血が拒してる対象ということで、ここに載ってる処方がですねいろいろあるんですけど、みんな質活気の薬なんですね。当期年通と神二妙丸三妙丸自衛除菌健保丸新鮮秘保丸、まあ、みんな質取る薬ですね。人参排毒散五尺散二十四味秘保散24種類使うんすね。性能薬種追風散二術散除湿散潜足等、まあみんなこう質活気の薬ですね。で感覚気はですね、みんなあの血を補う薬なので、ここでようやくですね始末等が出てきますと。活気心をつくは最もお効となす。心臓に症状が出ちゃうのは胸の症状は最もダメだと。でそこに始末等です。本邦によって小黄箔を加う。さらに優先の血に武士の松を持って神田に行って整えひねって持ちとなし血の上に調す。活気転筋は血熱に属す。活気をして筋肉がこむら返っちゃうギューってなるのは血熱に属すと。だから始末等、本邦によって首相の黄金黄花を加え。黄金っていうのは熱を取る薬ですね。黄花っていうのはお血を取る薬ですね。これもでまあ始末等、始末等っていうのは熟重黄陶器鮮球芍薬4種類ね。これに黄金と黄花を加えると。ああなるほどなるほど。またの方もも転筋するを治す。これはもう大体太ももとかふくらはぎがキューってなっちゃうのを治しますよという処方がその後に載っててですね、そのあまあそこにまあいろいろこう載ってんですけど、その後に灸法お灸のね治療の仕方も載ってます。両足ともにこれ青く骨頭主毒骨痛むを治す。毒酸を用いて切片とし、憂うところに敷き置き常に酸一辺に害を持って急すること二層。酸を去って再び害再び急してゆるに至るとあります。これのお灸っていうのはあの皆さん知っているあの千年灸と違って、あの千年灸の真ん中のもぐさのところだけをこうグイグイグイってこう小よりみたいに寄ってですね乗っけて線香で火をつけるやり方です。であの病気のこむら返りのところにあのニンニクのですね毒酸酸っていうのはまあニンニクなんですけど、ニンニクを切って一辺置いてそこにお灸、そのひねったお灸を乗せて、火をつける。いやそれを2層するっていうんですね。2回やる。でそしたらニンニクを変えてもう1回お灸をした。そしたら治りますよ というふうに書いてあります。さっきもね、あの下津島のところに武士を唾唾液で、武士ってあの生薬を唾液でこう練って、まあねちょねちょにして、でそれをあの足の裏の湯煎っていう壺にですね貼っとけと、そうすると治るよと、まあそういう治療法まで書いてありますね。この漢方薬だけじゃない、この治療の仕方ね。漢方薬って例えばこの下津湯っていうのは煮出してのグツグツ煮て、その煮た汁飲まなきゃいけないんで時間かかるんですよね。だから小村帰りいたたたたってなってる時に、おじゃあ下津湯今から煮るからねって、そういうじゃちょっと間に合わないんで、お武士あったろって、あれをちょっと唾液でこうねちょねちょに餅みたいに練って、で足の裏に貼ってくれってなるか、に肉ちょっと切ってくれって言って、でそれでお灸したら、ああよかった治ったっていう、まあそういう治療法なわけですよね。だからやっぱりその散剤ですね、粉薬になってたりするのは、粉薬作って置いとけばいいんでね、痛くなった時にパッて飲めるからいいんですけど、ガン剤とかね、なんとか糖っていうのはね、ちょっとのんびりしてる薬なんで、まあ発症予防っていう感じなんでしょうかね。昔の人も小村帰りで悩んでた、まあそういったところに なりますかね。今後のね、私も参考にしていきたいなと思います。今回も豊満病解消お付き合いいただきありがとうございました。はい、ということで岸漢方クリニックのホームページからですね、お悩み相談受け付けております。ホームページは放送概要欄に書いてありますので、リンク貼ってありますので、そこから飛んでください。ホームページには LINE の ID も載せてありますので、 LINE でお問い合わせいただいても嬉しいです。放送概要欄には LINE や Facebook など他の情報発信のね、ところも書いてありますので、ぜひ皆さんご覧になっていただけたら嬉しいです。ということで今回は小村帰りでお困りの方の万病回収、かっけですね、を紹介させていただきました。まあ、次回はまた違ったお悩みの相談をやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお聞きください。皆さん風邪なんかひかないでね、寒かったり暑かったりしますんで、お気をつけてお過ごしいただければなと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。